ただいまから、フーイズ、登録、情報正確性向上を取り巻く議論ということで、ディスカッションさせていただきたいと思います。まずディスカッションの前に、いくつか、発表させて、何人かからさせていただきますので、そういう進め方でいきたいと思います。で、その後、質問、ディスカッションに移りたいと思います。はい、今ご紹介、いただいた、4名で、進めたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、でまず、前段で、どういう、今何が起きているのかというところを、1枚にまとめてみましたので、これを、まず紹介させていただきたいなと思っています。でこれをもうちょっとブレイクダウンしたものが、次の奥谷さんの、プレゼンであったりとか、その次のプレゼン で、出てきますので、というところになります。でまず、左側なんですけれども、各国の、法執行機関の方が、フーイズを、犯罪捜査で使用したいという、お話が、ありますと、ご意向があります。でそれに対して現状、使用できてないというふうに、その法執行機関の方がおっしゃっていますと。で、このギャップが、問題点に、彼らの問題点になると思うんですけれども、その問題点を、受けて、去年の秋頃、2006年秋頃に、FBI とユーロポールが、ヨーロッパ の警察の組織ですね、ユーロポールが全 RIR での、ポリシー提案の意向を、まず表明してしましたと、そういった経緯がありました。で、それを、受けてか似たようなタイミングなんですけれども、世界と国内に分けて、まず分けました。で時間的にはこっちの方がちょっと早いんですかね。国内の方から、下にかけましたが、先にお話しますと、去年の11月の、JPOPM、半年前の JPOPM で、FBI の方が、直接この場に、来られて、発表されました。で、問題提起だとか情報共有をしてくださいました。で、その後、APNIC と、あれ、これすみません、これコピペ、消し忘れです、すみません。で、そういった、議論がありました。でその話は後で奥谷さんのスライドの中に出てきます。で、その後、2017年、今年の春頃に、各 RIR で、情報共有だとか問題提起が、こういった、執行機関から、問題提起がされていますと。で APNIC だとか ALIN だとか LIPE だとかで、議論されていますと。こういった、背景が、流れが、ありますと。で、それを受けて、本日、この会が、あるんですけれども、まず動向、これからお話していただくんですけれども、誰が、何の目的でどんなことを言っているのかと。でそれを受けるとどんな影響があるのかとか、そういう話をちょっ と、この後の議論とかで、させていただきたいなと。でそもそもフーイズのルールってどうなってるのと、誰が登録して、どうなってるのっていう、その辺の話も、解説を、この後して、いただこうと思ってます。で、この辺りになると議論になって、今日の後半になってくると思うんですけれども、国内では、皆さん事業者の方がいらっしゃると思うんですけれども、事業者の立場として、警察から連絡来たらどうしてんのとか、困ってないのとか、何にも問題ないから大丈夫だよとか、フーイズのデータが古くて困ってるとか、アップデートされてないとか、そんな情報が、共有されればなと思います。それから、海外から、なんか来ることあるのかとかないのかとか、そういった話も、ちょっと触れてみたいなと思います。それから今日警察庁の方がいらっしゃってるので、警察庁の方にも、いろいろ、質問とか、していただければなと思っております。はい、全体の流れは、こんな感じで、という話になります。で、今から、奥谷さんに、マイクを渡しまして、この世界の、で RIR で何が、話されているかとか、そういった話を、今から、させていただきたいと思っています。こっち来た方がいいんですかね。
皆さんこんにちは、 JP ニックの奥谷です。私からはですね、前回 の、 JPOPM31 に引き続いて、その今 RIR のコミュニティにおいてフーズの登録情報の正確性を取り巻く議論とどうなっているのかという簡単に概要をご紹介できればと思います。でまずそのフーズと保護執行機関を取り巻く現状としては、フーズというのは従来主にネットワーク上のトラブルシューティングのために技術者間の情報交換として利用されてきたことものではあるんですけれど、最近はその法執行機関もサイバー犯罪捜査に利用しているという実態が、これは事実として紹介されています。で、これも大きく解釈するとネットワーク上の問題解決に時間というふうに考えることもできるかなと思います。で現在は JP ニック、それから他の RIR もですね、全ての登録情報を公開しているわけではありませんので、その非公開としている情報についてはあらかじめ定義して公開している手続きの範囲内で、もし例えば捜査令状などを含めて、情報公開開示 の、 依頼を受けたら、そういった情報開示には協力をしています。それから地域インターネットレジストリー RIR としても、法執行機関との協力関係の構築や維持というのは非常に重視してまして、例えばライブ NCC なんかは定期的にユーロポールの方が参加して発表を行ったり、それから AP ニックでも法務の担当者が法執行機関が参加するような関係者が参加するような会議に参加してというところでですね、最近はそのサイバー犯罪に含めてアドレスのハイジャックですとか、移転においてそのせいで自分がアドレス持っているというようなケースも出てきているので、そういった面も含めて総合的に協力関係の構築というのを行っています。それからですね、 IP アドレスのフーズ以外にも現在ドメイン名の GTLD のフーズのあり方というのを抜本的に改定しようという動きが ICANN でありまして、これ PDP のワーキンググループが立ち上がって、今ちょうど一体じゃあフーズの目的何なのか、利用者何なのかということの整理をしているところです。でその中の一部として法執行機関による利用というのも考慮に入れています。詳しく知りたい方というのはこの名前で検索していただくと、このワーキンググループのページご確認いただけるかと思います。で、じゃあその IP アドレスにおけるフーズ登録情報の正確性なんですけど、先ほど中川さんが紹介してくれた通り、去年の秋からですね、FBI とユーロポールが中心となって、全 RIR の地域で正確性向上に向けて提案しますという意向を発表しました。で私たちのアジア太平洋地域でもですね、去年 の、 夏の AP ニック会議スリランカで開催されましたので、スリランカの警察の方とそれから FBI がリモートで発表して、公安における、フーズの登録情報について発表が行われました。で昨年 の、 JPOPM、昨年の秋の JPOPM では FBI の方に発表をしていただいて課題を共有していただきました。これが発表してくださったジェフ・シビリアさんですね。で、その時に発表された FBI による説明ですと、フーズっていうのはサイバー犯罪対応に公安目的として利用されているという実態がありますということです。当然フーズ以外の利用ツールも利用しているんですけれど、何かあった時に確認する第一のステップとしてまずはフーズを利用しているということが紹介されていました。でその中で登録情報の正確性における課題として、直接 RIR や NIR と契約関係がある LIR、 日本においては IP アドレス管理指定事業者ですね、それにおける分配の情報というのはそんなに大きな課題はないんですけど、そこからさらに二次 ISP、配下の ISP に分配した場合の登録情報の正確性が、課題であるということが紹介されていました。でもちろんそのプライバシーに配慮してそこから先のエンドユーザーまで特定できる必要はないんだけど、何かその問い合わせをしたりといった時に正しい ISP、上流エンドユーザーの上流の ISP が正しく特定できるということが重要であるということが FBI が強調していた点です。 そして、まあ、あの不正確な登録情報による捜査活動への影響として、まあ、正しいジュリアスピーがあの特定できないと、まあ、情報開示の請求ですとか、まあ、あの捜査令状などの取り直しなど、まあ、捜査活動のあのに遅延を及ぼす、まあ、影響がありますということです。まあ、これはその米国内の話に限定してお話しされているのか、まあ、そのあの国際的な連携も含めてなのか、ちょっとそこまではあの言及されていなかったです。で特にまあ人命に関わるような、まあ、自殺とか、なんかまあそんなようなことだと迅速な対応は必要なので、まあ、あのフリーズ情報が正確じゃない場合の影響というのは深刻でありますということも説明されてました。で、これを受けてその後あのまあその JPOPM の会議の場、それから IP ユーザーズのメーリングリストでも議論を行いました。でいくつかまあ登録のあり方の見直しを促す案として出されていたのが、まあ、案その1としては、じゃあ、まあ、今アドミニシー、テックシーとアビューズシーというのがありますけど、それに含めて加えて法執行機関の対応に特化した何かその連絡窓口を登録させるのはどうかというあの案が出てました。まあ、理由としては、やっぱりその、物事に対するその優先度や重大さというのは、もし法執行機関対応であればここの登録情報の正確性を維持するべきというもっと意識が高まるのではないかということが理由として挙げられていました。もう一つは、ポイント案2としてはまあ、一般に公開しているフーズ情報とそれから法執行機関に対して、非公開として個別にそのネットワークできるようなあの連絡先情報というのを分けることを検討したらどうかという案ですね。まあ、これとあの非常にまあ似てはいるのかもしれないんですけど、まあ、IRR やピアリング DB のようにちょっとその、まあ、IRR は別ですけどピアリング DB のように個別にちょっとあの非公開で情報交換をし合うというようなものもしに加えて、まあ、その情報更新を行うインセンティブがある情報とセットとするべきなのではないか。クイズだけだと別に正確じゃなかったとしても事業者の側としては特に問題がないけれど、じゃあ何かルーティングの情報と絡んでくるということであればもうちょっと正確に維持しようというモチベーションにつながるのではないかという意見が出ていました。で、その後に IP ユーザーズとから出されていたのがですね、その一定期間以上更新されてない情報に対してこれは情報更新されてないですというふうにフリーズ上で何かマークをつけたらどうかという案が出てまして、まあ、そういうふうなそのマークがつくことによって、まあ、一定以上例えばその登録情報のまあ 50% 以上がそういった状態になっている事業者に対しては、まあ、通知をしたりペナルティをまあ、課すというような対応も検討できるのではないかと、まあ、こういった意見が出されてまして、これは APNIC のポリシーシグのメールリストにも共有をしています。でその後の動向なんですけれど、今年に入ってから北米のエイリン地域、4月、そうですか、それから、ヨーロッパと中近東の地域をカバーしているライプの会議5月でそれぞれ議論がされました。エイリンの方は提案という形、ライプではまあディスカッションということで発表が行われました。それぞれ少しお話ししていきたいと思います。まずエイリン会議での提案なんですけれど、現状としてエイリンは結構頑張ってまして、年に一度全て の POC に対して、まあ、登録されている連絡先担当者に電子メールを送って登録情報の正確性確認を実施しています。で61日以内に確認が取れない、もしくはエイリン職員が不正確と判定したものはそれをフーズで表記しているそうです。ただしでその中で歴史的経緯を持つ、PI アドレスの登録情報の正確性が特に課題だそうです。なのでこの対応というのは先ほど JPOPM の中で議論されていた一番最後の案と非常に似通っている対応かなと思います。でただまあ、こういうことをやっているけれど効果が限られているということです。でその効果が限られているというのはエンドユーザーの割り当て情報も含めてやっているので、それが理由なのか、二次 ISP や、まあ、ISP レベルに特化しても効果が限られているのか、そこまでのチェックはしていないということです。で、じゃあもう一歩進めた提案として、今回提案されたものはですね、 毎年1月1日に対象となる、POC に対して、連絡をしますと。でそれ POC がどんなものなのかっていうのも特定して書いていて、アドミン C、テック C、あとノックっていうのもあるみたいで、それとアビュース C というこの、種類の POC に対して連絡をします。で90日を超えても反応がない場合は、まあ、慎重に十分に分析や調査を行った上でインバリッドとマークをします。でインバリッドとマークされた情報においては、その登録されている資源のレンジの逆引きをもう取り外してしまうということと、そこから参照されている分配情報については公開封じから外す、 AD の中では実は持っておくということが提案されました。で、参加者の反応ですけど、提案者自身も驚いていたのが、皆さん結構好意的な反応だったそうです。なので趣旨はまあ理解できました、これは重要な取り組みですねということと、まあ、法執行機関もエイリンコミュニティの一員として、まあ、そもそも、まあ、本来であれば規制という対応もしようと思ったらできたかもしれないけど、このようなコミュニティのプロセスを使って提案をして参加しているということにが評価されていました。で質疑応答の中で、まあ、実際もともとこの提案 の, 発端となった FBI の担当者、彼は10年以上もエイリン会議に参加しているボビー・フレイムさんという方なんですけど、まあ、彼によると、まあ、実際その内部でも規制を進めた方がいいのではないかというような意見も出ているので、まあ、こういった提案がコメントの中で、きちんと検討されることが重要だということを強調していました。ただし実際の提案内容についてはですね、登録情報の削除、その封じ情報を削除するっていうのは、まあ、そもそも目的、登録情報の正確性向上なので、それ削除までしてしまったら効果が、まあ、逆効果である上に問題悪化するということで、反対意見が多数で支持に至りませんでした。で代案としては、でも何らかのペナルティは必要だろうということで、まあ、罰金を課金するですとか、まあ、もしくはそこまでいかないにしても、まあ、LIR に対してエイリンから課金をするタイミングで情報更新を促してはどうかという案が出されていました。なのでこれらを、まあ、見直した上で継続議論、また次提案されることになっています。でもう一つはですね、まあ、情報の種類3種類あって、まあ、いわゆる何でしょう、で歴史的権威を持っている PI アドレスと、まあV4、V6 というふうに分けて考えていった方が良いだろう。で長期的にはもっと V6 が使われていくと思うので、 V6 の登録情報の正確性というのも重要になってくるだろうということが、これはエイリンの CEO のジョン・カランさんからのコメントとして示されていました。次、ライプ会議での発表ですね。ここではですね、提案までいかなくて問題提起がユーロポールの方からされていました。でまず今のその、情報登録を維持するモチベーションインセンティブをの仕組みとして、ライプ NCC と LIR というのは契約関係があるので、 LIR がきちんとその情報更新を維持していくというのは契約で縛られているので担保できる仕組みになっている。これは、まあ、JP ニクも同じですね。一方二次 ISP っていうのは、まあ、直接ライプ NCC と契約関係がないので登録情報の正確性を維持し、まあ、維持 し、まあ、してくださいとポリシーに書いてありますけど、別に法的に何か縛られているわけではないので、まあ、なかなか現実問題難しいと。で、ニジアスピーにとっては別に情報変更されてもそれを上流の LIR に通知しなくても困ることはないという現状が共有されていました。でそれから、まあ、これは、ユーロポールという国またいでやっている捜査機関の特徴というか独特の悩みだと思うんですけど、国を特定するのにすごく苦労しているらしいです。なので登録情報の中で何どの部分の情報を見て国を判断するべきなのかっていうのは、そのネットワークの運用者 の、 登録されている住所なのか分配先なのか、それとも委託先なのかっていうことで、まあ、それがこう複数あると全部の国に対して協力を求めるっていう、もし正式の文書を発行するのかできないので、何を基準にすればいいのかっていうことも悩みとしてあるようです。やっぱそれ以外の基本的な背景というのは JPOPM で紹介された内容と共通しています。 で今回は、まあ、提案というよりも今後の対策をコミュニティと一緒に検討したいという呼びかけが目的だったようです。で、ドライブコミュニティの参加者の反応というのも結構辛辣でして、まあ、そもそもなんで俺たちが法執行機関のニーズに合わせてフーズ変えなきゃいけないのということが基本的な姿勢として強く出されていました。まずそもそもフーズの利用対象に法執行機関は想定していないし、それに合わせる仕様にするのは非常に困難であると、まあ、技術者向けでも登録情報の正確性維持には苦労している中、もっとハードル高くて敷居が高くなるというような反応がありました。でそれから、まあ、ユーロポールも述べているように DGSP の登録情報の正確性の問題というのは認識しているけれど、まあ、対応のモチベーションがないので解決策がちょっと分かりませんというような意見ですねというのが出ていました。それからもう一つはそもそもフーズに頼る対策というのが現実的ではないのではないかと、まあ、そんなフーズだけではなくていろいろなまあ、ツール使って法執行機関としても現実には見ているのではないかと、じゃあ取材する見たり BGP の情報を見たりということで、特定すればいいのではないかという意見も出されていましたけど、それに対してのユーロポールの発表者の反応としては、いやこれ別に何でしょう、捜査官っていうのは全て犯罪サイバー犯罪だけ見てるわけではないので、誰もが利用できる方法っていうのが重要だって、専門知識をそんなに持ってなくても一回使い方を分かれば、特定できるIP アドレスの利用者を特定できる方法が重要なんだということを反応していました。で少数派でしたけれど、まあ、このように法執行機関対技術コミュニティの態度は良くないのではないかと、もっと一緒に協力して考えていきましょうというような意見も出されていました。で結論として特にこういう形で終わってしまったんですけど、まあ、この担当者に話を個別に聞いたところによると、次のステップを実は考えていて、もっとじゃあ現実的に何でしょう、具体的にそのデータベースのこの情報の登録情報の正確性こう考えていきましょうというような案を今3つか4つくらい出していて、他のアーライアとも相談をしながら、どの案を出していくのかというのを、まあ、模索しているというステータスです。でじゃあ私たちの地域エピニック地域なんですけれど、今後どうなるのか、次の、9月の対中での会議提案されるかどうかというのは未定です。でエピニックの姿勢としてはコミュニティから提案が提出されることが理想だという姿勢なんですけれど、まあ、もし出てこなかったと場合、状況によってはポリシー提案という形ではなく エピニック事務局が、データベースの、まあ、運用の、まあ一環として何か取り組みの案を出す可能性もあるということで考えているようです。なので、まあ、何らかの対応は必要だろうという認識はありつつ、それがまあ提案ポリシー提案なのか、まあ、違うその実際の運用上、まあ、事務局としての実装で対応するということなのか、そこはちょっとまだ見えていないです。で、まあ全般として対策が完璧でなくても良い、まあ、その FBI の人も言ってましたけど、ですね、その紛失の正確性が向上維持正確性が向上したからといって全ての問題が解決するとは思っていない、これ第一歩だという姿勢を出していまして、まあ、協力的な姿勢と対策を進めていると方向性を出せるということが大事なのかなというふうに思います。私から の状況の共有は以上になります。
ここで今の質問を伺います。
何かここまでの話で質問確認したいことなどありますか。
そこは優秀なのか、はい、情報セキュリティ大学に少しですね、別のところで聞いた話で IP アドレスじゃなくてドメインの方なんですけども、その操作とかを行うにあたって過去誰が使ってたかが必要だという、うん、話があり、多分IP アドレスでも昔どこが使ってたかという情報が必要に、まあ、現状そんなに普遍されてはないというものの必要になってくるような気がしていて、そういう議論もあるような気がしたんですが、その辺はいかがでしょうか。
はい、まさに本当にホットなトピックで、 APNIC でベータ版ですけど FUWAS っていうのを提供し始めました。メインでもそれ提供してるみたいで、なので過去にその IP アドレス誰使ってたのかっていうのは今検索していただくことができます。
でその時のそのいつまで持っておいていいのかとかっていうところが法的な議論ってありますか。要は契約関係がなくなったらいつまで持ってていいのかとか探しといていいのかっていう主張する人もいるような気がするので、それに対しての反論とか考え方ってありますか。
あ、今のところはあまりそういった側面での議論っていうのはその IP の保全については聞いていないですね。どちらかっていうと意外とその移転などでも移転を受けるアドレスの過去の履歴なんか確認できて便利だという意見を聞いてますけれど、そうですね、登録者の立場からの懸念という声は上がってはいないです。
ありがとうございます。
他に何かありますか。
すごいつぶらな瞳で質問ですけど、AP ニック会議での、提案は未定ということですが、もし提案してくるとしたら、やっぱり FBI のユーロポールが提案してくるようなことになるんでしょうか。
その可能性はあまりないと思います。というのはやっぱり地域じゃないので、地域じゃない法執行機関が提案するということはあまり良くないというふうに考えていると聞いてます。
とすると、なんかこう予想できる人たち、提案しそうな人たちっているんですか。
どうなんでしょう。ちょっとそこが私にも見えていない状態で、そういったことがあるので、エピニック事務局としてももしかしたらエピニック事務局の方で実装として対応するした方がいいかもしれないってことも考えているようですね。むしろ日本のコミュニティが提案してくれないかという要望も受けたんですけど、いや、日本は別に事業者の立場でそんなモチベーションはないので、その提案したい人はいないと思いますよということは伝えてますけど、万が一ぜひこれ提案したいという方がいたら、非常に歓迎されるとは思います。
ありがとうございます。
具体的なディスカッションは後でということで、まだ提案が出てない状態でなかなか議論難しいと思うので、次のステップとして、じゃあ今出てる案の中でこれされたら困る、この部分は参戦できるということを皆さんの意見を伺った上で、次 AP ニックに事前にその提案なり実装をする上での参考として情報提供できればなと考えてます。
ありがとうございました。それでは、次はですね、今登録するとか、いろいろ話があったんですけれども、じゃあ日本の JP ニックのルールとして、フーイズ登録に関して、どういうルールになってるのかとか、誰が登録しなきゃいけないのとか、そういった話を、に移りたいと思います。で、今日のここの4人の中にはいないんですけれども、JP ニックの川端さんが、このかなり素晴らしい資料を作ってくださったので、川端さんに、発表していただきたいなと思います。よろしくお願いします。
はい、JP ニックの川端と申します。よろしくお願いします。ちょっと簡単にフーイズについて、今ちょっとルールがどうなっているかっていうところをいくつかご紹介して、議論の時に参考にしていただければなというふうに考えています。すいません、お待たせしました。ルールいくつかご紹介しまして、このスライド共通なんですけど、スライドの一番下のところに、この書かれているドキュメント名を書いていますので、そこからいくつか抜粋したものをご紹介したいと思います。まず、登録についてです。ここに青で書いてますけれども、割り当てと割り振りは皆さんがアクセス可能なレジストリにデータベースに登録されて、公開しないといけないというふうにポリシーの中で定められています。で、これを実現するためにいくつかルールというのを設けています。 まず、これ指定、IP アドレスの割り当てをしている IP アドレス管理指定事業者っていうのが400社ぐらいいますんで、それを、その方向けの、ドキュメントです。指定事業者以外にも PI アドレスって直接割り当てをしている人がいるんですけれども、それについてもほぼほぼ同じような感じの情報が設けられています。まず、直接、分配をしたアドレスについて割り振り情報というのを JPNIC が登録します。これ赤で書いてます。当センターは、この割り振り、どこにどの組織に割り振ったかっていうのを登録してそれを公開するようにしています。で、指定事業者はその割り振りを受けたアドレスについて、例えば組織名が変わったとか、そういうのが担当者が変わったっていうのがあれば、JPNIC に届けないといけませんよというのを定めています。これが、基礎のところです。で、この割り振りを受けたアドレスの中から実際のネットワークにアドレスを払い出していくんですけれども、それについても規則で定められています。規則の第18条で、指定事業者は JPNIC が定める様式で、データベース登録の報告をしないといけませんよというふうに定めています。で、これ、当然割り当てた組織の名前が変わったりとか担当者が変わったりということがありますので、それも内容変わったらその変わった旨を届けないといけないというふうに規則で定めています。で、こういうふうにやってくださいねというふうにはしているんですけれども、やっぱり件数が多くてなかなか更新が滞っているとかですね、そもそも更新がなされていないというようなケースがありますので、当然それはやってくださいねっていうのは是正のお願いというのはします。で、それでもやっぱりですね、改善されないっていう場合には、ここに1から3まで書いてますように、割り当てを取り消したりとかですね、この書簡ってやってませんよっていうのを公開したりとかですね、最終的には指定事業者契約っていうのがありますんで、それを解約するというような措置っていうのを、取れるっていうふうな風に規則に明記をしています。で、ちょっと色変わりまして、この登録された情報 の公開なんですけれども、ちょこれも規則で定めて、別の規則なんですけれども定めてまして、この青で書いてますね。ネットワークの運用、特にインターネット上での事実的なトラブルを解決するために、連絡先を知るために公開をして、発言で公開をしていますというふうに定めています。で、フィズの概要です。ちょっとこれ一般的なものになりますので、ちょっと JPNIC だけっていう風ではないんですけれども、指定事業者さんとかドメインの登録先とかアドレスの割り当て先が、それを分配先を登録して、それが公開できるようになってますよという風な仕組みを書いたものになります。で、JPNIC のフィズはこんな感じでここに検索すると結果が出ますよということになりまして、JPNIC で管理してないものについてはここ出ないので、他 のインターネットレジストリで検索をしてくださいねというふうになっています。で、最後にですね、フィズとまた別のですね、 IRR というデータベースも JPNIC でやってますので、それのご説明をしたいと思います。フィズ、アドレスの分配先を登録するデータベースなんですけれども、それと別に経路情報を登録する IRR というデータベースもサービスとして提供しています。これは主にそのネットワークのオペレーションをするときに、このアドレスがどのエースから経路広告されているかなとか、その経路広告されているエースに連絡取れるときには参照するという形で、よりその実際の運用に近い形で情報が登録されているデータベースになります。で、さっきエイリンでですね、情報が正しくないものについてはチェックをして、なんかマークをつけてみたいなサービスをやっているというふうに言ってましたけれども、この JPIR サービスについてはフーイズと運用で独立して運用しているということもありまして、ちょっともう少し先を行けるような取り組みをしています。ガーベージコレクターということで、一定期間この、右側に見えているのが、オブジェクトっていうその登録される情報の例なんですけれども、これこのアドレスは、オリジン真ん中ぐらいにオリジンっていうのがあって、2515っていう JPNIC の S 番号から経路情報が報告されてますよという情報なんですが、最後、赤でちょっと色変えてるんですが、チェンジドという項目のところの日付を見て、1年、デフォルトで1年情報が更新されてなければ、何回かこう通知をした上でもうデータバッサリ消してしまいますよというようなことをやっています。で、これ、左側 のグラフなんですけれども、ちょっとオブジェクトの総数がちょっと集計できなかったんです。で、 まあ、一応そのメンテナーっていうその登録者が今280ぐらいいますんで、まあ、そのうち、まあ、1件でも登録された、1件でも削除されたメンテナーの数というのを、並べて、ちょっと月ごとにグラフにしてます。大体、まあ、多ければ10件近く、少なければ5件、3件という感じで、まあ、毎月何かしら あの登録者のオブジェクトがちょっと削除されて、るっていうような感じになります。大体、まあ、日本の方すごい真面目なので、まあ、通知が行くとちゃんと情報を見て更新していただいてるというふうに信じてますんで、まあ、件数としては比較的少なめ、まあ、それでも1%ぐらいですねぐらいあるんで、まあ、ちょっと数としては少なくないかなというふうに思っています。はい、以上になります。もしも何か質問があればなければもっまあ、最後のところでも、もしも質問あればお受けしたいと思いますので、その時は声かけていただければと思います。大丈夫ですかね。
ちょっといいですか。
はい。
先ほどの奥谷さんの、プレゼンで、サイバーリフリーの人たちの、フーズの正確性情報について、各国で、エーリンでしたっけ、どっかで問題視されてるって話あったんですけれども、サイバーリフリーをの登録、あるいはサイバーリフリーをしたアドレスを割り当てた登録を誰がやるかとか、そこをもう一回、ご説明いただけますか。
はい、ごスライドに書いてますように、基本的には指定事業者が自分の権限で行うというふうに定めています。
ちょっと確認ですけれども、サイバーリフリーをして受けた、二次 ISP というか分配された ISP はフーイズ登録しないという理解でよろしいですね。
自信はしないと。
はい、
はい、
ありがとうございます。はい、
その ISP 自身として登録はしないという
、はい、他ご質問よろしいですか。
今のとちょっと近いんですけども、パミカルセンセン、どうせだけに少しですけども、今 のサイバーリフリーの
部分に
近い話だと思うんですけども、ここで言ってる、正確化って言ってるところが、その間違ったデータが入っているのか、載っていないのか、上のブロックしか載っていなくて、下が載っていないのか、それは どういう意味のことを言ってるのかっていうのは、ちょっと分からなくなってしまったんですけども。
具体的にはどこのスライドの話。
あ、ごめんなさい。だから
ないですね、
今回のテーマとして、フーイズの正確化と言ってるところっていうのは、何を意味してるのかっていうの、間違ったデータが載ってるとか、上のブロック載ってるけど、細かいのが載ってないのがいけないのか、それとも全然データがないのかっていう、何のことを言って正確化ということを言おうとしてるのかっていうのが、ちょっと見えなかったんですが。
はい、奥谷です。そこまで細かく特定して紹介されていないんですけれど、まあ、なんとなく印象としては、まあ、登録はされているけれどそのデータが間違っているっていうことなのかなと思います。でも、まあ、場合によってはそもそもデータが登録されてないっていうこともあるのかもしれないです。ちょっとそこまで細かく特定してこのケースが困ってますっていう紹介はされてないですね。だから両方考えられるのかもしれないです。
多分なんか対象っていうか内容によって対象が違うような気がするのと、その、方式と機関が問題視している問題のところも間違ったところに行って連絡がそもそもできないっていう話なのか、いや連絡するのに数珠つなぎで行かなきゃいけなくて時間がかかるっていうことを問題しているのかっていうところも多分違うような気がするので、課題がどこかっていうのははっきりさせておいた方が良いかな、あるいは腐るというふうに認識するのが良いかなという気がしました。
なるほど、分かりました。一番のポイントはこの上流の ISP に連絡したい、でもそこに連絡を、取っても間違っているっていうと、まあ、その正しい上流の ISP が特定できなかったり特定できてもそこの連絡先情報が間違ってるっていうところが問題のようです。
消えちゃった。すいません、パソコンが消え、これ何だ、用意してたスライドがこっちに入ってて、
これに公開されてます
ね。されてないね。なんでだろう。
じゃあ、さっきお二人がですね、発表したエイリンでの議論なんですけども、さっき発表した提案と別にもう一個別の提案っていうのが実はありまして、その今現状、やっているものについて、今そのエイリンに登録されているデータベース全件に対して連絡を してますっていうような現状なんですけど、それを、そのエイリン、エイリンとその直接関係の契約関係のない人は対象から外しましょうというような提案が別に提案されてたんですけれども、結局議論の結果としてはそのエイリンの理事会は棄却しました。で、他のさっきお二人が紹介した提案ときっとマージをして、もう一回議論をしましょうというふうなことになってます。で、このその最初提案がされた理由っていうのは、件数、連絡する件数が多くて到達状況を確認するのが大変っていうのと、あとエイリンと直接契約関係がないので、もしも何かあってもなんか対応をさせることがなんか難しいんじゃないかっていうような、そういう背景があって、提案がされたらしいんですけど、結局ずっと他の提案との関係で、提案自体のその議論は棄却されましたよというふうになってます。なので、全て連絡先に対してコンタクトするっていうのも、やっぱり受ける側はメール一通とかなんですけれども、それを見て判断するって、その返答状況を判断して、機械的にはやるんでしょうけども、判断するっていうのは結構不可なのかなというような印象を受けてます。エイリンのその議論もエイリングリストがですね、公開されてますけど、もしもご興味あれば見ていただければいいのかなと。
スンともスンともやらなくなってしまって、じゃあどうしよう。スライドを作ってきたんですけど、
私も最後のスライドを見せるならっていう。
さっき消しちゃった
。あ、大丈夫。
残ってる。あ、見てるのがあるか。
これ最後のやつ。
お話しした通りですね、営利の中で出されている提案の要素の中で、もしエピニック地域でも、それが参考にされて、その次のスライドってありますか？それしかない。この次のページ、11ページって
次もないよ。
コントロール Z で、
コントロール Z、
それですね。はい、提案されている要素を、いくつかちょっとブレイクダウンしてディスカッションができればなと思うんですが、中川さん、
はい、
ハンドリング、もし、はい、このスライドよかったら使ってください。
そうですね、本当はその前にちょっと皆さんの運用状況を伺いたいなと思ってたんですけど、はい、今日発表資料はないんですけれども、ソネットの藤原さんと、あと警察庁ですね、高尾さんいらっしゃってるんで、なんか質問とかあればお願いしたいんですけど、藤原さんの方に、いくつか事前に聞いてたことがあって、ちょっとそれ今立ち上げ中なんですけれども、国内の運用状況みたいなことを、すみません、今日は資料ないんですけれども、
使ってみる、
はい、
はい、ソネットの藤原です。ISP の立場で、事業者の目線でその法執行機関からの問い合わせにどういうふうに対応してますかと、令状があるかないかとか、どうコンタクトポイントを確認しているかとかですね、あとそのフリーズのコンタクト先を使った問い合わせってどれぐらいあるんですかねと、 あとは海外からあの問い合わせが来た場合どうしてますかといったようなあのご質問が最初に設定されていましたので、まあ、一応あくまでも通信事業者としてあの ISP として一般的な話をちょっとさせていただきます。で前提としては基本的にまあ電気通信事業者ですので、まあ、あのなんていうんですかね、あの顧客情報たる、まあ、通信当事者の情報というのは通信の秘密の、まあ、保護対象ですと。なので開示するにはもちろんあの法的な根拠が必要になりますと。で法的な根拠というのはつまりはまあ公印が押された、まあ、公文書に基づいた対応が、まあ、基本であるというふうなことになっています。で、まあ、民事だったりすると、まあ、あのプロスバイダ責任制限法の、まあ、4条開示だったりとか、あと弁護士さんからだと23条弁護士法の23条開示とか、まあ、ありますけれども、まあ、そういった、まあ、ものを経て、まあ、発信者開示請求訴訟の判決に基づいた、まあ、裁判所からの開示命令というものに基づいて、まあ、開示を行っておりますと。で、まあ、で今民事ですけども、刑事であれば、まあ、捜査関係事項照会といったような、まあ、捜査中でちょっと確認したいといったようなものについては、問い合わせ対応してますし、まあ、合わせて裁判所の開示命令も対応してますと。で、実際あの来るのは大きく3つのパスがあります。警察から、弁護士さんから、あとその他もろもろという3つに分かれていて、基本的には全て、まあ、当該アドレス、あの、まあ、事犯の対象となっている当該アドレスをフリーズで引いて問い合わせてきているというふうに推察しています。まあ、どこ見てきましたっていうのはこっち側では特に聞いてませんので、あのおそらくフリーズ引いてやってきてるんだろうと。で受けてる側の感触としては、まあ、ほぼ外れはないわけではないんですけど、まあ、方法を正しくあの問い合わせは届いてきてるなというふうに認識しています。で警察からですと、どこかフリーズ、実はコンタクトポイントというのは ISP と警察の間ではある程度あの設定しています。でこれもともといつからなんだろうなと思うんですけど、自殺予告とか結構流行ったことありましたけども、そういった自殺予告の対応とかでいろいろ整備が進んだというふうに理解しています。あと警察の方々は基本的にあの、書面であったりとかファックスを対応されるので、電子メールの問い合わせとかっていうのはあまりないので、フリーズ見てメールアドレスに連絡来るっていうことは、うん、なんかあんまりなんかないんじゃないかなと。あの代表電話とかにあの突然電話来たりとかして、そうすると、まあ、特に地方の所轄署が多いですけども、まあ、コンタクトポイント知らずに代表電話とかに来る場合は、あの、まあ、そちらの県警本部のサイバー担当部局にちょっと、ね、あの確認の上、所定のコンタクトポイントまであの規定のフォーマットでご連絡くださいというようなことをご案内しているという形で、そうするとあの茶封筒が届くというふうな流れになっていますね。で弁護士さんからだと、弁護士さんもいろいろ苦労なさっているようなんですけれども、まあ、開示に詳しい弁護士さんとか最近あのいらっしゃいますので、そういう人たちはいろ、まあ、んなあの手この手でツイッターから IP アドレスを開示受けて、でその IP アドレスを、まあ、プロバイダーに開示かけてくるというようなことでやってきますと。まあ、その場合もメールで連絡が来たりとかいうこともなく、突然あの会社の所在地に内容証明郵便が来るといったような流れになっていると。 でその他、まあ、3つあるうちの3つ目、その他っていうのは大体あの債権者、あの著作権あるいは誹謗中傷、名誉毀損の、まあ、損害請求されたいという債権者の方、あるいは攻撃を受けたよっていうことをお知らせしてくださる方々、あとスパム受けたんでお知らせしますというような方、これもおそらくフリーズで特定して、あの RFC の2142で規定されるコンタクトポイント、まあ、弊社の場合ですとアビューズと、あるいは会社としてのお問い合わせ先でインフォアとソネット NGP とかですかね、そういったところに来ます。でその場合あのフリーズに登録してるメールアドレスってあるんですけども、いわゆるフリーズのコンタクト先を使った問い合わせっていうか、そういう場合あまり来ないんですよね。ソネットの場合ですとニックインフォアとソネット NGP と、あとニックテックソネット NJP ですかね、そこへのメールでの着信ってかに受信がほんまない。月に、本物は1件2件何件みたいな感じで、ほか全部スパムですと、あの黒猫ヤマトを装ったスパムみたいな、そんなばっかりが届くという感じです。で、3つ目、海外からどうなんでしょうね、あんまり来ないですと、来た覚えがないという状態です。で仮に、まあ、ちょっとこの質問を受けたときに、社内でどうするんだっけっていうことを確認したときに、やっぱり海外から突然その司法機関を名乗る組織 なるところからコンタクトがあっても、おそらく即時の対応は実施しないで、多分知り合いの警察の人にちょっと連絡取って相談してみようかとか、で相手方にはそのナショナルポリスエージェンシーにちょっとコンタクト取ってくれよというようなことをご案内するのかなということですね。まあ、そもそも論、その海外の司法機関がその外国の、まあ、現地国である日本で直接なんかそういう捜査とかその執行とかいうことをすることってあるのかなっていうのが、まあ、感覚としてはあります。逆に言えば日本の警察が海外に行って海外警察の領域で勝手に何かやるってことは多分ないと思うんで、それはこの警察同士の、その法執行機関同士の国際連携協力体制っていうものがあるものだろうというふうに認識しています。で、実際そういった国際連携の、協力依頼として、まあ、かつ FBI が見つけたマルウェアの対応で、オペレーションゲームオーバーですかね、ゲームオーバーセールスの対応であったりとか、まあ、似たようなものでフォートラックっていうマルウェアの対応であったりとか、ね、最近ですとオペレーションアバランチ、ドイツですかね、ドイツのサードブンドが進行したテイクダウンしたマルウェアの感染者情報について国内分を国際連携として、警察 JP サッさん経由で ISP に配られるということは、そういう協力体制はあるものと認識しています。で、最後の現在今後、まあ、懸念していることとかっていうと、まあ、開示の依頼とか問い合わせ受けるんですけど、そもそもその通信当事者調べてみたら、この通信当事者と本当に開示すべき顧客情報が一致しないっていう、まあ、ケースもちょいちょいあるのかなと。例えば、B フレッツの回線だけ引いて、その他人の PPPoE の認証情報を使って接続してたりするようなケース、そういう事案が、2014年をピークに結構多発されてましたよと。国内で起きているインターネットバンキングの不正送金事件、あるいはいろんな、オンラインサービスへのリスト型攻撃とかですかね、ああいうので、あとはスパムの送信とかでもそうですよね、そういったものによく悪用されていた中華プロキシーと我々呼んでますけども、そういったものっていうのは大体他人のID を使ってやっていたものなので、我々としては開示の請求を受けてお客さんに聞いても身に覚えがないと、なので身に覚えないそうですっていう回答しかできないと。で、まあ、いよいよ警察から警察内裁判所から開示の命令が来て初めて開示するといったような感じですかね。まあね、まあ、具体的なもう製品名とか言っちゃっていいと思うんですけど、まあ、ロジテックとかヤマハのルーターってもう外から PPPoE の ID 抜けますので、勝手に今から僕 10分時間もらえれば、別に10個20個ぐらいの PPPoE のアカウントを用意できますと。まあ、ヤマハのルーターだったら、ね、グローバル側から管理画面にちょっとお邪魔して PPPoE のアカウントと、まあ、あれね、平面で保存されてるんで、もうちょいっと頂戴できるんで、まあ、そういったところをこう当たっていけば商談って便利だなという話ですね。あと幽霊会員の別パターンで、やっぱり他人の名義と他人の決済情報で作出したアカウントを使って悪いことして、その IP アドレスの開示が来てたりすると、やっぱりこれも、開示するにあたっていろいろ難しいなと思っている形ですね。そういった課題が今のところあります。まあ、ISP でもあるので、国内の他のサービス、クラウドサービスとかオンラインサービスでも同様のことが発生しててもおかしくないであろうというふうに推察しています。で、あとクラウド事業者っていう話が今ありましたけども、フーイズの話的に言うと、国内の通信事業者からアドレスを再割り当て受けて、海外のクラウドサービス事業者が国内にジャパンリージョンとして設置しているようなケースですよね。Amazon、Google とかいろいろありますけども、ああいったところのアドレスの開示って大変だろうなというふうに、まあ、うちも攻撃受けますんで、攻撃受けたその IP アドレスをいろいろ辿っていくと、ああここの会社のところにある海外のサービス事業者の、まあ、VPS なのか IP なんだなとかいうようなことをたまに目にするので、そういったところの開示、そこにちゃんとたどり着けるんだろうかなっていうのはちょっと気にしているところですね。でもう一個最後は、モバイルですね、 MVPOS NO って最近たくさんあの出てますけども、 NVNO の IP アドレスを使って、何か不正アクセス不正行為をした場合のその IP アドレスの通信当事者を開示してくれというような問い合わせを受ける場合に、MVNO のちょっと事業形態をちょっと説明している時間がないんですけども、一応あの NVNO にも一応親と子の関係みたいなのがあって、それはドコモとではなくて、親 MVNO と子 MVNO みたいな感じですね。例えば具体的な名前出していいのかな、IIJ さん、 IIJ とビッグシムみたいな関係があるかと思うんですけど、あれはまだまだ分かりやすい、あの明示してやってるんですけども、明示してないケースもやっぱりありますので、そういったところですね。でその場合、親の MVNO が、この MVNO 事業者の会員管理までやってるケースとやってないケースというところもあるので、この IP アドレス受けたとしても、親はいや、その顧客情報は知らないからって子に回して開示する、開示させるとか、あるいはこの会員管理までやってるんだけど、これ開示していいかっていうこの会社に聞いてみて、その上で回答するといったようなことがあるんだろうなと。そういったところが今後、MVNO サービスとかがもっともっと広がってくると、そういうちょっとこんがらがった状態になってくるだろうなというふうに思っています。で、あとちょっとこれ付け足しですけども、ホスティングサービスとかをやってる際に、そういえばのがあって、ユーザーさんに、まあ、スラ29とかスラ28とかで割り当ててホスティングサービスを、まあ、こう提供しているわけなんですけども、その場合、まあ、サーバーロケーションということで、あのフィズの情報あのフィズに載せますかと、フィズに載せる情報をあの記入して返送してくださいとかいうことをするんですけど、いやちょっと載せたくないんですよねというようなあのご回答をいただくケースもちょっとあります。あの大体の場合はまあ載せてもらって、じゃあこの情報であの掲載します、掲載というかそのまま JP ニックにじゃあお伝えしますねって言うんですけど、中にはまあ載せてほしくないですって答えるお客様もいるようです。はい、というわけで、まあ、ISP の方から見たあのフリーズ絡みの対応というのはこんな感じです。以上です。
今のに私ご質問ありますか。
すみません、ありがとうございます。今のお話聞くと、あまり即時性がある対応をしていらっしゃらないし、そういう問い合わせもないようなお話に聞こえるんですけども、FAA の方々が言ってたのは、もうなんか明日のテロ予告 の, あの橋本知りたいとか、もうなんかキットナッピングの情報が出ていて、その IP アドレスを突き止めたいとか、もうなんか明日人死ぬかもみたいな話で追っかけたいんだけどっていうようなお話があったんですけども、そういうような対応ってされたことありますかって聞くのはちょっとあれなんですけど、あるんでしょうか。できない、
まあ、お話しした中にちょっとありましたけど、自殺予告ですかね。自殺予告は、一応警察から24時間受け付けられるように一応なっているはずですと、24時間会社に人がいるわけじゃないので、例えばノックにノックの24時間体制のところに一応入れてもらって転送させるだったりとかいうのはやってますけど、おそらくなので警察の方からじゃあその経路で連絡いただければ何らかの対応はできるんじゃないかろうかなと。ただ今までそういう自殺予告以外、自殺予告とあと選挙対応ぐらいですかね、選挙の際のプロセキ法、選挙妨害、選挙運動絡みの申告をいただいて即時対応ということ以外、選挙の対応ってちょっと短いんですね、タイムが。のでそれぐらいですね。でもし即時対応が必要になった場合はどうしましょう、考えいろいろちょっと考えなきゃいけなそうですね。
じゃあ同じようにおそらく NIA かなんかわからないですけども、日本の叱るべき司法機関なりを経由した形の問い合わせコンタクトをしてもらわないと SP としては実質動けないだろうという感じ。
そう、そうですね。24時間って多分ノックのメンバーであったりとか、あるいは会社によってはどうなんでしょうね。例えば会社の本社の守衛室で受けてるとか、なんかそういう話とかもとか聞いたことあるので、そういったところに入った時にちゃんと読める、あるいはそのすぐに転送するにあたって英文で来られると多分 ノックのオペレーターとかちょっと読めないよって言って多分なっちゃったりすることもあると思うので、やっぱりある程度その事前にポイントはポイントとあとフォーマットを握っておくっていう必要はあると思います。
少しあの論点を整理あのしたいので、ちょっと私の説明が分かりづらかったかもしれないですけど、 FBI の方は別に日本の IP アドレスについて、FBI としてすぐに捜査したいということを言っていたわけではなくて、まあ、FBI は基本的に米国の中なので、エイリンのフリーズの正確性向上について彼らは提案をしています。で、地域ごとにそれぞれの、まあ、地域の人が提案すればいいという発想で、で自作強国の話も FBI が例として出してきたので、まあ、これがしょっちゅうそれがマジョリティだって話じゃないですけど、まあ、緊急性を要する事例として、まあ、自殺の話はしてされてました。で、ユーロポールはまた別で、それ彼らは国をまたいでやっているので、まあ、少しちょっと事情が異なるんだろうというふうに思います。で、彼らがいきなり日本の SP に、問い合わせたいというような話をしているわけではないので、地域の中で、ちゃんとやっていきたいというところなので、まあ、そこはちょっとあの私の説明が分かりづらかったかもしれないんですけど、まあ、そのようなあの前提でお話しいただければと思います。
はい、それではですね、マイクを、高尾警察署の高尾さんの方にお渡ししたいと思うんですけど、今あの即時対応ですとか自殺対応、それから国際連携の話が出てきましたので、もしその辺で、何かあれば、お願いしたいっていうのと、あともし警察庁の立場からフリーズの正確性で困ってるとか、こうしてほしいとか、いやもう、ま、満足して完璧なんだよとかそういうのあれば、あのお話しいただければなと思います。
改めまして、警察庁生活安全局通称サイバー課で官民連携推進課をやっております、高尾と申します。この度はこのような席を設けていただきました。ありがとうございます。せっかくの機会でございますので、今の議論に付帰しまして、お話を何点かさせていただきます。
今マイク入って大丈夫、回避されてできるだけ近い
はい、あの声は入ってるんですけど、
はい、すみません。
まずあの私どもが基本的な考え方として捉えておりますフーイズデータベースについては、このフーイズの成り立ちというものが今先ほどスライドの方で発表ありました通り、通信の善良なる確保のためにそのポイントの方々が即時連絡を取れるように、そして通信を途絶させないようにするためのものであると、そもそもというのは重々に理解をしております。で、一方でじゃ あの私どもの仕事というのはどのようなものかというと、まあ、これはあの警察法というものがございまして、警察法の2条に書かれております、国民の身体生命財産を守るのために我々は仕事をしますとこういうことになっております。で、その仕事の仕方の一つに捜査と皆様方が呼ぶものがあるんですが、この捜査というものはこれはあの刑事訴訟法の方で規定をされておりますが、基本は任意でやること、つまり皆様方のご協力を得ながらやらなければならない、これが規定としてあります。従いましてあの任意で行うことが、まあ、限界に近づいたときに初めて、まあ、逮捕その他の、まあ、法執行実力行使をするという状況でございまして、その前 の任意の捜査というのが私どもの実は仕事の大半でございます。で、じゃあその任意の中の任意捜査の中の一つに例えば公開情報からの捜査というのがある。で、現状においてフーイズのデータベースというのは公開をされているということで、まあ、私どもとしては使える情報あるいは公開されている情報で有効であると思われる情報を捜査において使用しているという考えで、私どもがまずフーイズデータベースを使用させていただいているというふうにご理解賜ればと存じます。で、一方でですね、私どもの活動が広く国民の方々から そのようなことを警察はやっていいのかと、ご批判ご反発があるような仕事の方法内容では、これは私どもの存在意義あるいは仕事の目的としては本末転倒でございますので、もちろんそのこのような活動をするときに皆様方の、まあ、いわゆる有権無形のご支援あるいはご同意があって初めて、まあ、このような活動をすることができると、従いまして、例えば万が一にもですね、フーイズデータベースというものを警察が使うとは何事ぞというような機運が高まったときには、まあ、これはもしかしたら私どもとしては、じゃあこのデータベースは使わないようにしようという考えがあるべきかとは思います。一方で現在においてフーイズデータベース、我々は先ほどの発表にもありました通り、例えば何かしらの犯罪の端緒をつかんだときに、そこに IP アドレスおよび依存時の通信の時間が載っていた、じゃあそれは一体誰なんだろうということを調べるときに、当然ながらフーイズデータベースを検索させていただいております。従いまして、これによってその実際に悪いことをした犯罪者あるいは容疑者の検挙に至るということを皆様方にルールご説明申し上げ、このような活動のために何卒フーイズデータベースを私どもが使えるようにご理解賜りたいという説明は常日頃からさせていただきたいというふうに考えているところでございます。で、次に国際協力なんですけれども、ほぼソネットの藤原様がおっしゃられた通りのことでございまして、まず国際協力につきましては国家間でございますので、私どもの日本の法執行機関が外国の私企業に対して直接捜査をするという権限はありません。逆も私たちでございます。従いまして、まあ、それを補うために各国の法執行機関はかなり緊密に連携を取っております。例えば、まあ、単純な話、担当者の電話番号はすぐに分かります。24時間通じますということで、例えば何かしらの情報があった、あるいは IP アドレスが出た、まあ、封じて叩いた、その結果あの国がすぐにこのデータが消えないようにお願いをしたいという時にはまず電話をします、同等のことをします。最終的には結局国家間の話でございますので、通称 MRAT といいますが、 MLAT 国際協助協約とでも訳すんでしょうかね。このような二国間協約を各国が結んでおりまして、それに基づいた文書の交換によって、まあ、こちらの司法権裁判にも使えるような書類をいただくという行為もできることになっております。まあ、それ以前にその、まあ、公的な手続きとは別に、毎年何回もある会議ですとか、あるいは電話ですとか、あるいは通常のやり取りで、法執行機関同士はかなりなやり取りはしております。で、まあ、フーイズの正確性ということについてなんですけども、まあ、私どもとしてはそれは正確に越したことはないですが、それは皆様方がお作りになられてらっしゃって、その目的のために作られてらっしゃる。で、ユーロポールの方が、すみません、多分ですね、最初のスライドでユーロポールって出たんですが、最後なんか、POLE になってましたけど、これ EUROPOL で、つながります、ね、ユーロポールとあとはアイリーンですかとの議論の中で、そもそもこのフーイズデータベースは法執行機関から作ったものではないというような発言もあったやに伺っておりまして、まあ、その通りだと答え申し上げる以外多分ないと思います。そこを、まあ、皆様方の安心安全のために私ども 活動させていただくので、何とそのリソースを使わせていただければという 態度です。少なくとも日本警察はという状況でございます。で、なのでその正確かどうかというよりも一番、まあ、多分我々としてそれはなんとかご勘弁をとちょっと話し合いをさせていただけませんかという状況というのは多分封筒検索ができなくなるというと思います。で、一方でそのなんか法執行機関に対する特別なデータベースを作ろうとかあるいはポイントオブコンタクトを作ろうとかいうような議論というのもまた別にあるんだとは思うんですけれども、私どもを特別扱いしていただかなくて結構なわけでございます。で、一方でその特別扱いをしていただきたい時というのは、しっかりその裁判所からの先ほど申しましたいわゆる令状でございますね。私どもが発行するのは捜査関係事項照会書あるいは裁判所から許可を得る捜索差し押さえ令状等でご協力願いますということはやりますので、それより何より封筒も使わせんという議論にもし行くのであればこれはちょっと全国警察として、少なくとも日本警察は非常に厳しい立場に置かれると。なのでこれだけは皆様方にも何卒ご了承願いたいこういうのが切なる願い、今回こちらにお呼びいただきまして、唯一かつ本当に声を大にしてお願いをしたかったことでございます。あとはもちろんその正確性のことにつきましてはICANの逆の PSWG の方でよくよく語られているとこういうことも存じ上げておりますので、そちらの方は情報は、積み込みはしているつもりでございますが、まあその正確性の目的というのがですね、皆様方の目的でございますでしょうか。それはもうもちろん、その通り頑張っていただければというふうには思っております。で、何卒その法執行グループがICANのあるいは。このアドレスを司る方々の仲間であるという一文が多分プレゼンテーションの中にあったと思います。何卒そのままでよろしくお願いします。挨拶に返させて
ください。はい、ありがとう
ございます。
まあ、警察の方も、コミュニティの、一員であるので特に普通に使っていただければいいのかなというふうに私は思っております。で、使うにあたって、例えば封筒の情報が古いとか、何らかの理由でたどり着けないとかそういった問題っていうものは、現実的にあるのかどうか どうなんでしょうか。
私は警察に入ってこのような立場になって、まあ、いわゆるハイテク犯罪捜査という世界に大体10年ちょっといましたけれども、封筒検索を行って、その結果に基づいて何かを行動したときに最初の情報が間違っていたということによって、何か全く捜査が進まなくなったということは経験はないです。もちろんその日本は多分その一時 ISP というんですか LIR と呼ばれてらっしゃるんでしょうか。この情報がしっかりしてらっしゃるんだと思うので、日本の IP アドレスが出てきたときにその例えば、まあ、こちら今プレゼンで出てらっしゃるのでソネットさんだったらソネットさんにご連絡申し上げれば、私どもが必要な何時何分にこの IP アドレスを使っていた契約者の情報を教えてくださいと言えば教えていただける。もちろん法的なちゃんとした手続きを持ってですね教えていただけます。で、外国の場合にはその国が分かるのでその国の機関に連絡をしてでその国で、保全命令等々をかけていただいて情報をいずれいただける、まあ、大体の場合ISP さんがそのログが残ってませんとか言って回答が返ってくる場合は多いですけれども少なくとも無視というのは今のところもございます。あるいは間違ってたよ間違ってるとすればその最初に電話した時にいやそんな会社ないんだけどそういう会話は、記憶としてはありますけれども、それはじゃあちょっと調べてみるということはあります。なのでフリーズの正確性を問題視して、何か我々は困ってしまったなと思ったことというのは そう、私の拙い記憶ではあまりないです。
はい。まあ総じて、まあ情報は それなりに、正しく使えるものになっているといったところですね。はい。わかりました。で、時間がですね、実はかなりディスカッションの時間を取ってたつもりだったんですけれども、なくなってきてしまいまして、ちょっと最後に、いくつか用意してたんですけれども、ここだけですね、まあ、今、日本 の警察では、まあ、フーイズは、そんなに問題はないと、正確性の面で問題ないという話だったんですけれども、海外の方で、先ほどの奥谷さんのプレゼンでいろんな提案があって、それが、まあ、APNIC を通じて、まあ、結果的に JP に落ちてくるというか影響が出てくる可能性もあるんですけれども、ここの2番、2番で、先ほど奥谷さん、ご発表されたことが、箇条書きになってるんですけど、この、このようなことが来てことが上から落ちてきた場合、絶対、受け入れられないとか、そういったご意見っていうのはありますか？もしあれば、例えば、JP として APNIC に意見を言うとか、そういうところに持っていければなと思うんですけれども。
何か、はい、削除するっていうのが、そのデータベースから削除するだけだと全く意味を持たない気がするんですけど、その提案がよく趣旨もわからない、そんな提案来たらそれはどうですか？
で、先ほどの、奥谷さんの説明でも、現地でも、そこは、矛盾してるねって話で、今のところ消えてるっていう状況、消えてるっていうか、進む方向ではないという認識でよろしいですか？
そうですね、エイリン地域では提案が見直されているので、はい、見直されて、まあ、おそらくさすがにエイピニックもエイリン地域で支持されなかった提案を、まあ、そのままもう一回出すっていう可能性は低いですけど、とそうは言ってもその日本のコミュニティとしてもやっぱりこれは支持できませんよということを明確にメッセージとして出していくっていうことは、まあ、やってもいいかなと思いますので、今のようなご意見は大変貴重です。ありがとうございます。
他にご意見ありますか？
多分目的がやっぱりちょっと分かんないなと思ってて、フーイズの情報をもともとの目的に即して正確に最新の情報にしていこうっていう取り組みなのか、さっきから議論している執行機関に対する要望に応えるために支持するのか、どうするのかっていうところはちょっと分けて議論した方がいいかなと思ってます。
わかりました。今日あまりもう時間がないので、今日これ以上議論できないので、できれば、まあ、別の場を作ってでもこれ話進めたいなという気もしているので、ちょっとそういう場がもしできれば、分けて考えたいと思います。今回ですか？今回は、彼らがやってることに対して、まあ、執行機関に賛同できるかっていうところですかね。ただまあ今日はもうあれなんで、また別の場に、でできればなと思います。今のポイント
は、あとどれくらい時間があるんですか？
55分までですよね。
じゃあもう時間全くない、
はい、
じゃあ
5分くらいどうぞ。
なるほど、意見を聞く時間が全くないっていうこと
なんです。そう、あんまりなくて。
そうですか。まあでも5分くらいは時間いただけるんですね。はい。
すみません。
はい、NTT の豊野と申します。ご発表、ご議論ありがとうございました。多分2つあって、1つはその単純にこの IP アドレスのコミュニティとしてフーイズ情報をやっぱもう少し正確性上げた方がいいよねとかっていう議論だとすると、そこの2番のことに書いていただいている1点目2点目5点目はあってもいいかなという議論に値すると思ってます。で、3点目4点目は先ほどから話にあった通り、法執行機関の人たちが言ってることにも逆行するし、コミュニティとしても、逆行しているので、3点目と4点目は強く反対するべき 内容だと思ってます。で、2つ目の、そのコミュニティとして紛失情報が正しい方がいいよねっていうそのアキラシを上げましょうっていう取り組みとは別に、法執行機関の方々に対して何かしますかっていう話ですけど、今の警察署の、高尾さんの話とか聞くにあたっては、そのコミュニティの一員として使っていただいてますという状態を維持できるならば、そこは良好な健全な完全関係だと思うので、特にそこに対して我々が、意図して何かをリアクションしていく必要はないのかなと思って聞きました。で、あと藤原さんの話にあったと思うんですけども、海外の人たちが飛び込みに来ても日本の ISP は対応できないっていうことはコミュニティとして前提において、そこは国際連携の枠組みちゃんと使ってくださいねっていうような話を、前提にしてアキラシを上げていくっていうことをやればいいのかなというふうに思ってます。以上です。
はい、
JP リンクの川端さんです。ちょっとこういうはインフォメーション的なんですけど、今、AP リックも JP リックも、その逆引きの設定を、適切にしましょうねっていう、そういうモチベーションで適切に設定されてなかったら、例えば JP リックであれば封印にそのネームサーバー設定されてませんよとか、登録したりしてるんですね。あと、それでもやっぱり更新されなかったの、設定されなかったら逆引きの移民を止めちゃったりとか してます。でも、やっぱりそれでも直さない人は直さないので、特にその情報 の精度を維持していくのがやっぱり大変だなというふうに思ってます。なので、その目的と対策っていうのは、ちょっと議論をして考えて、当然アイデアがあればインプットしていただきたいなというふうに思います。
はい、
今の目的、あれこれダメなんですね今の目的とか、先ほど、水越さんからご指摘あった問題点何かっていう、で、奥谷さんの資料から、拾うと、フーイズの更新ができてないところが問題点なのかとか、二次 ISP の登録状況ができてないところが問題点だっていう記述もあったし、国のなんか整合性が取れてないとか、あと法執行、いくつか、あるんですけど、皆さんどれを解決するために、やってんのかなっていうのが、私も本当は今日ディスカッションしたかったんですけれども、また今日のこれについては懇親会だとか次の場を設けるとか、そういった形で、議論していけたらなと思います。多分これ何を解決するかで、三越さん言ってること多分私 100% 同意したんですけど、同意なんですけれども、多分意見というか打ち手が変わってくるのかなといったふうに思っています。で、すいません、時間がもう来てしまったので、今日はここのぐらいで、終了とさせていただきたいなと思うんです。最後に、
もう議論の時間はないと思うんですけど、はい、1個前のスライドで、5つ要素が出てますよね。はい、この中でもちろんそもそも異議支持するのかとか、細かい議論はあるにしても、万が一もしこの5つ、ポイント2の中の、ポチ5つあるじゃないですか。はい、この中でこれがなんかこのまんま AP リックに施行されるとか、なんか提案が出たらこれだけは支持できないっていうのがあるかっていうのをちょっと挙手で確認できると嬉しいです。はい、ここからは絶対ということではないですけど、参考までです。なんか一個一個ちょっと挙手で、年に一度情報更新施行された場合反対ですかとか、ちょっと確認することできますか。
はい、じゃあ一個ずつ挙手を、お願いして、許せないっていう人に手を挙げていただくでよろしいですか。これはやめてくれ。はい、では1個目、年に一度の情報更新の要請、これだけやめてくれって思う方。
全部くれ。
1個ずついきます、はい、じゃあ1人、2人、はい、2人、メモ誰かお願いします。で、2つ目、一定期間以上更新されない情報はその旨、表示
はい、これはやめてくれっていう方。はい、お二人、二人。はい、三つ目、逆引きの削除、これだけはやめてくれ。誰か数えてます。2人上がったんで16人。4つ目、フーイズ登録情報の削除、これだけはやめてくれ。
16です。
情報更新しない場合の罰金、これだけはやめてくれ。はい、よろしいですかね。エピニックとお話しするときの参考情報として
大変参考になりました。もちろんもっと広い方にもお伺いするべきだと思いますけど、この場 の雰囲気として大変参考になりました。ありがとうございます。
はい、それではちょっと無理やり感がありますので、ちょっと終了させ、時間も来てしまいましたので、終了させていただきたいと思います。3名、何か最後一言ありますか。何かよろしいですか。
じゃあ何かはい、罰金って誰に払うんですかねってちょっと思ったのと、あとは、一応現場の意見としては、国内においてはフリーズの情報の正確性はある程度、満たしてるんじゃないかなというのが現場の感覚としてありますということをお伝えしたいと思います。はい、これ多分ジェビニックさんだったりエビニックさんのご努力だったりとか我々の努力の結果だというふうに考えています。はい、以上です。
よろしいですか。
本当に今日お呼びいただきまして誠にありがとうございました。皆様方のフリーズに対するお考えというのをよく勉強させていただきました。何遍も申しますが、我々としましては使えるものを使っている、なので、ご迷惑をかけないようにしますので、そのままにしたいそうですこれですので、使わないようにねっていう議論がどうやらそのちょっと怖いのがですね、ヨーロッパの GDPR が発行された時にライフ NCC がどのような対応を取るのかというのは若干ながら個人的には注視しております。よもや JP ニックさんがそのようなことだとは思いますがもしそのような議論があった際にはですね、警察は皆様のために頑張りますのでよろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。
はい、ありがとうございます。くったりさん、何かあれば。
はい、非常に日本の実情を私はお伺いすることができてとても参考になりました。ISP の立場、警察庁、それから皆さんの感触ということ、これAP ニックのメーリングリストに IP ユーザーに確認の上、共有できればと考えてます。また逆に国外の状況について新しく情報がありましたら、また IP ユーザーで引き続きご相談議論を進めさせていただければと思いますので、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。
はい、3名の方、ありがとうございました。拍手でお願いいたします。終了させていただきます。